おはようございます。これより8月4日第3礼拝を始めます。前奏に耳を傾け、礼拝のために心を静かに備えましょう。賛美歌335番を賛美いたします。あまり馴染みがない賛美歌ですので、代表者がまず一回歌います。その後続けて歌いましょう。では共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 会者がお祈りいたします。天の父なる神様、8月初めの日曜日に礼拝をできることに感謝いたします。恵み教会では7月8月には世界平和を特に覚える時としています。今月8月は日本が第二次世界大戦の敗戦を宣言した月です。多くの人々が戦争という名のもとに殺され、心や体に傷を負いました。また日本も他国の人々を殺し傷を与えました。その苦しみや悲しみ、反省、後悔を忘れてはいけない、忘れないようにしなければいけないとしていましたが、実際に経験された方々が少なくなり、戦争の悲惨さや平和の素晴らしさが薄れているような気がいたします。世界に目を向けると、戦争や侵略、内戦、迫害がまだ絶えることなくあります。終わりが見えず、他の国々にも歪みが出てきています。このような世界の中で、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子と呼ばれるからです、というイエス様の御言葉が私たちに迫ります。遠くの国にいる人、隣の国の人、またすぐの隣の人を尊重し、いたわり、思いを馳せ、祈ります。平和を願い、平和を作り出すものでありたいです。神様共にいて、私たちを導いてください。神様から与えられた愛を次は伝えるものとさせてください。公文先生がメッセージを取り継がれます。聞く私たちの心の耳を開き、素直に聞くものとさせてください。この祈りを礼拝に集われるお一人お一人の祈りと合わせ、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。イエスキリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
それでは、本日の聖書箇所をお読みいたします。本日は、ペテロの手紙第一の1章1節から25節です。新約聖書ペテロの手紙第1章の1節から25節。新約聖書ですね、2017年版ですと新約聖書の465ページにあります。それではお読みいたします。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラティア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の預言のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎをかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。 また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、この言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについてはあなた方に対する恵みを預言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰をそしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだと啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であったときの欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。本日はペテロの手紙第1から共に学んでまいります。本日の箇所は、人類の救いの計画という壮大なテーマを扱っています。もう少し細かくその内容を分けてみますと、神が人類の救いを達成する、その達成した経緯、それとそれがどのようにキリスト者一人一人の私生活と関わるのか、この2つに内容を分けることができます。後ほどこのことを確認してまいりますが、この2つのことが交互に述べられていることが見えてきます。考えてみれば、私たちは神による人類の救いとその経緯について考えることはなかなかないのではないかと思います。しかしその視点は非常に大切なものではないかと思います。根拠はいくつかありますが、まずペテロはそういう視点で救いを考え、その延長線上で私生活を について教えていたという点があります。聖書を書いたペテロの視点は当然大切にするべきものであります。同時にそれが救いというテーマに馴染むという点もあります。そもそもキリスト者がキリストを信じたいと願うようになるのは狭い自分の生活のことに熱中していたからではないのではないかと思います。多くの場合そこに意味を見出すことができなくなり、より広く世界のこと、神のことを考えるようになったのか、なった場合がほとんどではないでしょうか。したがってキリスト者が洗礼を受けた後にまたその狭い自分の生活についてだけ考えるべきではないと言えるのではないでしょうか。そうではなく、より広い神が人類を救う経緯を考えることから始めるべきであって、その文脈の中で自分の生活とは一体何なのか、どう生きればよいのかということを考えるべきだと言えます。しかし罪人の習性として、一旦神を知ってもすぐに元の生活に戻っていってしまう傾向があります。神を忘れ、自分の生活がいつの間にか人生の中心となってしまい、神は自分の生活を守る守り神かのように考え出すのが罪人だと言えます。そういった罪人の習性はペテロの時代から今に至るまで変わっていないのではないかと思います。ペテロはそのような人たちに人類の救いという大きなテーマをもう一度思い出させようとしています。神の壮大な救いの計画の中で、私たちの日々の生活は何なのか、この世で価値があるものとは何なのか、何に注意して生きていけばいいのかなどのテーマを扱っています。このような広い視点を持つのは不自然だと思う人もいるのではないかと思います。しかし、むしろ自分の生活やこの世の小さなことに固執するような生き方の方がよっぽど不自然であると考えられるのではないでしょうか。この世の忙しさや人間関係、誘惑などに目を奪われずに、目を覚まして生きていかなければなりません。では早速読んでまいりましょう。1節から2節もう一度お読みいたします。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。ペテロが手紙を送った先の地域は現代のトルコの中心部と北西部にあたります。この手紙はその地域にある教会すべてを巡回して読まれるように送られたというふうに言われています。これらの教会は異邦人たちがメンバーの大半を構成していたのではないかと思うのが自然です。ここでこの2節冒頭にある父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストの従うように従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへという部分に注目していただきたいと思います。この部分はこの手紙の主要なテーマすべてに触れています。その言い回しに注目していただきたいと思いますが、神の働きが焦点であり人間側は受動的であるということが分かります。つまり神の計画に組み込まれた人として教会は紹介されています。自ら神を信じた者という狭い視点ではなく、神の計画に取り込まれる恵みに預かった者という広い視野のアイデンティティを持つようにという期待がこの言い回しの背景にあるのではないでしょうか。3節から5節お読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、 神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのでありいただくのです、ペテロは神を褒めたたえるところで手紙を始めます。神の救いの技には褒めたたえられるべき点がたくさんあります。3節をご覧になってください。神を褒めたたえる内容はイエスのキリストの復活から始まります。次に5節の後半をご覧になってください。褒めたたえる内容は終わりの時にまで至っています。この未来のこともすでに確定したかのような言い方でペテロは神を褒めたたえています。キリスト者というのはキリストの復活と再臨の間の時代に置かれています。キリストの復活はこの世の虚しい現実、そしてこの世の罪的な現実に対して神が勝利したということを表しています。この呪われた世の中の先に救いの希望を与えたその神の意志が復活には表されています。そのことを知って人は希望を持つことができるようになります。3節後半の私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたはこのことを言っていると思われます。その希望の内容はこの世のものとは違い、朽ちることのない資産に対する希望であるということが続く4節において語られています。しかもその資産は今すでに天において蓄えられているというのです。すでに蓄えられているという事実の背景には、神が人間に対して持つ期待と愛が現れていると言っても良いでしょう。5節には終わりの時までの生活についても神が守ってくださると言われています。守られているからといい、キリスト者が脱落しえないとまでは言っていません。条件として人が神に信仰を持ち続けるということがあります。このことについてはまた後ほど考えることとしたいと思いますが、いかがでしょうか。この箇所を読みますと、救いのすべてが神の働きであるということがよくわかるのではないでしょうか。しかし人は神を褒めたたえることをするどころか、すぐに救いの事実を忘れ、自分の人生に没頭し、救いから脱落していってしまうというような面があります。しかしペテロが手紙を宛てたキリスト者たちは忘れていなかったようです。6節から7節を読みいたします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。この地方の教会は神の救いの技を文字通り喜んでいたようでした。口先だけの喜びではなく、本当の喜びがあったようです。少し振り返ってみますと、ペテロが手紙を宛てた教会とパウロが手紙を宛てた教会は全く質が違ったように見えます。パウロはその手紙において教会の問題を次から次へと指摘せざるを得ない状況にあり、そこからパウロの教会が混乱に陥っていた様子が読み取ることができます。別の言い方で申し上げますと、 パウロは優しく、どうしようもない人たちに粘り強く接するタイプの人であったようです。他方、ペテロの2通の手紙を読みますと、教会内部の問題についてほとんど言及されていません。それどころか、信仰が熱い信仰者の姿がそこにあったようです。ただ、すべて楽観視できる状態でもありませんでした。まだその信仰は試練を通して試されないといけない状況にありました。試されるのですから、当然脱落者も出てきます。ではその試練は具体的にどのような試練だったのでしょうか。解釈者の中には、大きな迫害が起きていて、それが試練だったというものがいます。7節に火で精錬されるという強烈な表現がありますので、強烈な迫害を想像したのだと思われます。しかし、迫害についての言及はこの手紙にはほとんど見られませんし、この時代に迫害があったという記録もありません。私は、この手紙において言われている試練というのは、迫害のようなドラマチックな試練ではなく、普通の生活における試練だったのではないかと思います。ペテロの手紙ではアナストロフェースというギリシャ語が高頻度で登場しています。これは生活、生き方、振る舞いと訳すことができます。普段の生活の中でどのような生き方、振る舞いをするのかが一つのテーマとしてありますが、その生活自体が試練であったのではないでしょうか。より具体的には、未信者との関係、国との関係、夫婦関係、自分の過去との関係についていろいろとペテロは教えています。そのような人間関係自体が試練だというのはよく分かることではないかと思います。人間関係の中で激しい感情が出てくるものであります。時によっては憎しみ、怒り、悔しさが出てきます。これらの制御不能な感情が魂にとっては大きな試練だと言えます。つまり、普段の生活が教会を火で精錬していたということではないでしょうか。すると、そういった日々の人間関係の摩擦というのは意図的に神から与えられていると言えるのではないかと思います。火で金を精錬するように魂が精錬されていくということでしょう。その結果として純粋な信仰が生まれてくるか、この世的な心が生まれるのか試されていると言えます。そしてもしその鍛錬の中で純粋な信仰が生まれてきたのであれば、それは金よりも高価であると書いてあるのは注目に値します。少なくとも神にはそのように見えているようです。いずれにしても、私たちはその日々の人間関係の摩擦を単なるストレスの原因と捉えるのではなく、神の前で正しくなっていくため自分を変える鍛錬と捉えるべきであります。では、その純粋な信仰とはどのようなイメージのものでしょうか。8節から9節お読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロが手紙を宛てた教会には、神を見ないでも信じる信仰があり、その結果言葉に尽くせない喜びで教会は満たされていました。言葉に尽くせないと書いてありますので、今までに体験したことのない本物の喜びがそこにあったのではないかと思います。神を純粋に信じて愛する者にはそういった体験があるようです。 それが金よりも高価な信仰を持つ者の体験であります。さて、信者たちに神の計画がどのような影響を及ぼしたのかということがここで語られていましたが、次はまた神の救いの計画というテーマに戻ります。10節から12節を読みいたします。この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰をそしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。人間の言葉というのは虚偽に満ちていて言行一致していません。しかし神の言葉は必ずその通りに実行されます。言葉が現実そのものを表します。光あれと言えば光があります。預言者たちはその神が人類の救いについて何を語ったのか非常に関心があったようです。人を滅ぼすといえば滅びますし、人の魂を救うといえば救うことができるからです。その神が預言者を通してキリストを送るとお語りになりましたが、その預言は非常に曖昧な表現でありました。ここで言われているのは預言者たちはキリストについてもっとはっきりとしたことを知りたかった、それにもかかわらずそれを知ることができなかったということのようです。それは未来の世代のために取ってあった知識だったからです。12節にはさらに御使いたちもそれをはっきり見たいと願っていますと書いてあります。御使いについては知られていることは限られていますが、例えば御使いは人が救われるのを大いに喜ぶということがルカの福音書には書いてあります。人間の置かれた絶望的な状態を知っているからこそその救いは奇跡的であり、それは神の栄光を表すというふうに御使いは考えているのかもしれません。しかし御使いにも人の救いの全貌が見えているわけではないようです。彼らも預言者と同様で神の救いがどのように展開するのかということを知ることを求めているようです。すると御使いも預言者もキリストにある人類の救いの計画に大きな関心を寄せている。その一方で罪人だけが無関心であるというふうに言えます。神を知らず至って狭い視野で私生活の取りに足らないことについていつまでも固執しているのが罪人であります。さて、続く13節はですからで始まります。人間の私生活を中心に神が働くのではなく、12節までに語られた神の計画を根拠にして人は生き方を変革していくことが期待されています。そういう意味のですからであります。それではお読みいたします。詩訳なのでこちらをご覧になってください。ですからあなた方は心を引き締め目を覚ましていて、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みのみを待ち望みなさい。福音は曖昧であってはなりません。ここで目を覚ましていると訳されている言語はシラフであるという意味であります。つまり福音を酔っ払いの感覚でぼやけた理解をしていてはならないということです。では福音により生み出される希望はどのようなものでしょうか。節後半をご覧になっていただきますと、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みのみを待ち望みなさいと書いてあります。 キリストにある恵みのみを待ち望むのが純粋な信仰であるとすれば、曖昧な信仰というのは複数のものに希望を置く信仰だと言えます。自分の家族や子供、この世の政治、人間、こういったものと同時にキリストにも希望を置く二心の信仰が悪しきものであるというふうに言えます。しかしそれがほとんどの人の信仰の実態であります。時にはそのような人間にも希望を置く人に嫌な人間関係が与えられることがあるのではないでしょうか。人に希望を持っているのがいかに愚かであったのかということを悟り、神に希望を置くことを覚えることが期待されるであろうと思います。そういったプロセスを通して人は目を覚ますことを覚え、金よりも高価な信仰を得られます。そしてそのプロセスにおいて必要なのは人間的な知恵やテクニックではなく、子供のような親への信頼です。14節お読みいたします。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、たとえ過去の欲望に惹かれる自分を自覚するに至っても、神により頼めばよいということではないでしょうか。そのようなプロセスを通して、この世的な欲望が消え去っていきます。この世から離れた状態、それが聖なる状態であります。15節から17節をお読みいたします。むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。イエスは死を死をという人がすべて御国に入るわけではないと言いました。17節でも同じようなことが言われているようです。神は贔屓することがありません。実際にその人の生活の中で聖なる生き方があったのかということが判断基準となります。贔屓をしない神を知った結果、自然に湧き出てくる恐れを心に抱きながら生きることが良いことであるということです。ここでもう一度ペテロは神の救いの計画という広い視点に戻ります。18節から21節を読みいたします。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとえ血によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。人間が贖われることは当たり前なことではありませんでした。そのためにはキリストの尊い犠牲があり、それはすべて恵みにより神が与えたものでありました。そのことを忘れ、この世の生き方に戻っていくことは、金よりも価値があるキリストを捨てて何の意味もない生活を選ぶかのような行為であります。それは価値基準が狂った判断であるというふうに言えます。しかし人はすぐに恵みを忘れ、この世的な生活も愛して二心のものとなってしまうものであります。そのような人はすべてのことにおいて中途半端で曖昧であるという特徴があります。その愛も中途半端だということが言えるでしょう。22節詩訳をお読みいたします。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになり、清い心で互いにまっすぐに愛し合いなさい。 この世を愛する限り、偽りのない兄弟愛は不可能であります。したがって人はその魂をまず清めてから初めて愛することが可能だというふうに言えます。少し補足いたしますが、愛自体は誰にでもあります。しかしその愛はほとんどの場合限定的な愛であるというふうに言えます。自分の気分による、相手の態度によるなど条件がついてくるものです。それは清い心の愛というふうには言えません。そのような人の愛は不純であり長続きすることはありません。見ている人もどこか違和感があり偽善的に見える、そのような愛です。しかしまっすぐで純粋な愛はいつも変わらず、偽善的なところはありません。そのような愛で兄弟に接しなさいとパウロは語っています。これは非常にレベルが高い要求であると言えます。小手先のテクニックでどうにかなるものではありません。ここに書いてある通り、魂のレベルで清められなければ不可能だということが言えます。一章の最後にペテロは神の言葉の力強さを知るようにというふうに進めます。続けて23節から25節を読みいたします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。この24節から25節の前半までで括弧にくくられている部分についてですが、これはイザヤ書を引用した部分です。この言葉は人間の栄と神の御言葉を対比しています。人間の栄は花に例えられていますが、花は美しいものです。だからこそ人間の栄は誘惑になりうるのです。ただその栄は瞬間的なものであって、いつかは消え去ってなくなってしまう虚しいものであります。他方、神の言葉というのは花のように目に見えるものではありませんが、それは永遠に立つということが書いてあります。ここでペテロは、私たちが永遠に立つ神の言葉、すなわち福音を与えられたということを言っています。その福音は預言書において預言された通り与えられました。神は有言実行の神であります。福音の力は人間に阻むことができません。それを個人として拒否することができても、福音は他の多くの人々を生まれ変わらせ続け、その事実はいつまでも変わりません。したがって人は神の生きた言葉を糧とすれば、命を得て新しく生まれることができます。そのような御言葉の力についてペテロはここで教えているようです。しかしそれを糧とするかどうかという点についてはそれぞれに委ねられています。さて、本日はペテロの手紙第1から読んでまいりましたが、冒頭で申し上げました通り、まず広いところに視点を置くことが大切だと言えます。神の救いには長い経緯があり、天地創造の前からも神の救いの計画はありました。そしてその計画はいつかキリストの再臨により終わりを迎えます。そのような歴史的な経緯の中で生きる私たちがするべきことは明らかです。救いが必要であるということに気づき、信仰によってそれを受け取ることです。そして信仰の結実としてキリストに習い、生活のすべてにおいて聖なるものとなることです。仕事や家族などは二次的三次的なことに過ぎません。私たちはまず普段の生活におけるいろいろな試練を通して磨かれていって、神の公平な裁きに備えなければなりません。 用としてまず私たちは普段の生活についての考え方を変えなければなりません。人は生きていれば必ず人間関係で多くの苦痛を味わいます。人間の心の核となるようなところは巨体を持ったバイソンのようなものであって、非常に力強く頑固で変わりません。私たちはそのような猛獣的な人々と日々ぶつかって、嫌がって避けようとしても避けられず、痛い思いをして激しい苦痛を覚える、そういった生活をしています。しかしそれは良いことであって、負けて頭を下げるようになると謙遜になっていくという面があります。それが魂の救いにつながるという面があります。自分もまた猛獣のような心があったということに気づき、心がより人間的な優しいものになっていくからではないかと思います。人間が通る試練がそのようなものであるとペテロは教えています。結局劇的な奇跡で人は救いを得るのではなく、そういった日常における摩擦により人は救いを得ていくのであります。しかしその試練の中で教会が陥りがちな2つの落とし穴があります。一つはその日常の試練を試練とは捉えず、代わりにそこに意味を見出そうとする危険性があります。挙句の果てには罪的な生活を喜ぶことを中心とした思想体系を教会で形成してしまう場合まであります。そのような教会は救いを忘れ、この世を愛した教会であります。そのようになった教会の特徴はいくつかあります。福音に確信がない、偽りの喜びしかない、キリストを愛している、そういう感じが全くしない、希望にみなぎっていない、そういったことがあります。二つ目の落とし穴は試練に対する無関心であります。人間関係の中でいろいろな感情が出てきても、それを自分の在り方を振り返る機会とは捉えず、何も変わろうとはせず、ぼんやりと生きていく道であります。そのようなクリスチャンは至って無責任であるというしかありません。自分には愛がないにもかかわらず、それを問題とせず、それでも自分の救いを当然のこととし、キリストが都合の良い神だと考えているのです。ありがたやという信仰しか持っていないのであります。しかし神は最後の日には人を聖なるものであったのかどうかという点で贔屓せずに裁かれるのです。私たちはこの2つの落とし穴を避け、日々の試練にしっかり向き合っていくものでありたいと思います。夫婦関係はどうあるべきなのか、権威にはどのような態度を取るべきなのか、神の基準はすべてこの手紙に書いてあります。試練に一つずつ向き合っていく日々を通して、このような虚しさを悟り、キリストにのみ希望を置いて生きるとはどのようなことなのかを私たちは学ぶことができます。そして私たちはその試練に向き合って精錬された結果として、金よりも高価な信仰を得て、言葉には尽くせない喜びを宿す、そういうものとなり、キリストと対面する準備ができたもの、そのようになってまいりたいと願います。お祈りいたします。主なる神様、本日はあなたの救いの技を振り返り、あなたの技の力強さについて知りました。どうぞ御国に到達できますように、日々の試練に向き合うことができますようお助けください。またあなたの救いの技に応答し、幼子のようにあなたに従順になれますよう導いてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。 それでは応答として賛美歌321番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はご起立ください。お座りになってください。司法をお開きください。司法の右側の下のところに世界平和月間祈りの時がについて書いてあります。そこに祈りの課題が書いてありますが、今月は韓国のための祈祷課題でにが書いてあります。本日は私が代表して韓国のためにお祈りさせていただきます。それではお祈りいたします。天の父なる神様、本日は韓国を覚えお祈りいたします。日本と韓国の間には悲しい歴史がありますが、どうぞ両国の問題が信仰の妨げとならず許し合うことができますようお導きください。特に韓国の教会のためにお祈りいたします。最近では教会に出席する者が少なくなる傾向にありますが、どうぞ韓国の魂が立ち返ることができますよう教会を用いてください。そのためにも教会がまずあなたに用いられる器となりますようお助けください。あなたを愛する教師を立て導いてください。土浦恵み教会と特に深い関わりを持つ手番教会のためにお祈りいたします。 恵み教会と、との交流がコロナ後は少なくなっていますが、ふさわしい時に交わりを再開することができますよう道をお開きください。また先月日本を訪れたオンサライ教会とも励まし合い続けることができますよう、お助けください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは2024年のテーマソングを賛美しましょう。お立ちください。祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。座りください。以上をもちまして2024年8月4日の礼拝を終わります。